ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Rizna no minasan, kyou wa watashi engarga 1 jikan no nihongo hoso o okuri shimasu. Kyou no bankumi wa nyusu kara hajimari, suzuite komento to Indonesia no samazama no jouhou, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa nyusu o okiki kudasai.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。ジョコウィルド大統領は10月7日月曜日、西ジャワ州のボゴル大統領宮殿でオランダのマックルテ首相の公式訪問を受けました。オランダ首相の来訪は様々な地域の伝統的な服を身につけた子どもたちにも歓迎されました。その後オランダの首相はジョコビドド大統領と一緒に写真撮影を行い、ボゴル宮殿の初のまで訪問さ名簿に署名しました。引き続き、両国の元首は、宮殿の裏庭にアカディスの木を植え、即中後、ジョコウィルド大統領とオランダのマックルーテ首相は、二国間会議を開催しました。ジョコウィルド大統領は、レトマルスリ外相、プラティクの国家官房長官、バッスキハディ、ムル長の国境事業国民受託大臣、プラモノ・アヌン国務長官及び国家テロ対策庁 BNPT のスハルディ・アリウッシュ大将を伴いました。オランダのマクロテ首相は間もなく開設される東ジャワ州スラバヤのオランダ貿易支援事務所が持続可能で循環経済原則に基づいたオランダとインドネシアの経済の発展を促進できることを望んでいます。これは月曜日の夜、ジャカルタのオランダ文化センターエラスムスフィスで開催されたインドネシアのオランダの大学卒業生と多くの貿易協会関係者の前での演説中でマックルテ首相が語ったものです。彼は全ての貿易投資協力の強化は持続可能性を確保する原則に基づく必要があることを強調しました。経済発展は将来の世代が両国間の緊密な関係の成果を享受できるように、将来の発展、循環経済、持続可能な農業の原則に基づいていなければなりません。スソは特にオランダが他の EU 諸国の中でインドネシアにとって3番目に大きな貿易相手国であることを考えると、貿易と都市部門においてインドネシアとオランダが短期できる多くの分野があると述べました。ジョコウィドド大統領は 9月8日火曜日、シンガポールを訪問して、この国の2人の指導者の年次初会に出席します。レトマルスリーガイショは、月曜日、西ジャワス・ボゴル宮殿で、大統領がリーダーズ・リトリートの年次初会でシンガポールを訪問すると語りました。レトの外相は、2018年にはその年次初会が10月にバリで開催されたと述べました。レトの外相は、シンガポールとのリーダーズ・リトリートの中核は、インドネシアは1年後に協力の発展がどの程度行われているのかをフォローアップまたは評価したいと説明しました。レトの外相は、インドネシアとシンガポールは両国のリーダーが1年ごとに協力を評価しやすいように年次会議の形式があると述べました。レトの外相は、発展の例として昨年からのクンダル工業団地の実現、バタムとでの協力などを挙げました。それでは次のニュースです。違法漁業対策タスクフォース、またはタスクフォース115は、西カリマンタンで21隻の違法な外国漁船を破壊するという裁判所の判決の施行を行うことで最高検察庁を支援しました。スシープ・ジャストティ・カヨ・スシャン大臣は月曜日ジャカルタでのプレスリリースで違法漁船の底の破壊は漁業法の命令を実施するというだけでなく海を国民の未来にするというジョコウィドド大統領のビゾンと使命を確保するためにも行われたと語りました。その21隻は9月6日日曜日、西カリマンタン州ポンティアナクで沈没により破壊された16隻のベトナム赤線と2隻のマレーシア赤線からなる18隻の違法外国漁船と2019年10月4日にサンバスで破壊された3隻で、これらも破壊されエンジンが沈没させられました。インドネシア中央銀行ベイのスグン総裁はジャカルタで開催されたデジタル経済を通じた優れたインドネシアに向けてと題したセミナーで、インドネシアは新しい経済成長の源としてデジタル経済を利用できると評価しました。なぜなら、まずインドネシアの人口はミレニアル世代が増えているからです。また、テクノロジーへのアクセスはまだ比較的均一ではありませんが、テクノロジーサービスの利用に対する国民の関心は非常に高いです。そして、インドネシア金融法制度ファイナンシャルインクルーションのレベルも2017年末の調査データによると 49% のままです。したがって米イはデジタル経済時代の3つの主要な経済システム戦略を通じて新しい経済成長の源泉となるようにデジタル経済の発展を支援します。経済金融開発研究所の研究員アンドリ・サトリオ・ヌクロホ氏は、政府に経済不況を予測するために製品と輸出全国を多様化するよう奨励しました。アンドリ・サトリオ氏は、 月曜日ジャカルタで、富強は貿易戦争に関与する2つの国で発生する可能性があると語りました。富強を被る可能性のある2つの国とは米国と中国であり、どちらもインドネシアの主要な貿易相手国です。彼はまたインドネシアのプランテーションおよび工業商品はアフリカやラテンアメリカなどの馴染みのない国に輸出する必要があると述べました。それでは最後のニュースです。チュブジャワスシェイフは伝統を守るための努力として教育文化省に登録することで、多くの関係者によって行われたさまざまな無形文化遺産の保存を支援しています。チュブジャワスのタジヤシン・マイモイン副知事は月曜日スマランで、教育文化にバンジャヌガラ県の住民の交流の伝統である宇宙眼伝統、またはどの戦争が登録されたことを高く評価しました。以前バンジャヌガラ県政府は地元住民の伝統を守るために教育文化所に文化観光としての宇宙眼フェスティバルになるように準備された宇宙眼の伝統を登録しました。ニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はタバコ税と優れた人材についてお伝えします。インドネシアのスリムリアニ財務大臣は、2019年9月の第2週に、インドネシア政府がタバコ税を 23% 引き上げることを決定したと述べました。スリムリアニ財務大臣はまた、この増税に伴いタバコの小売販売価格も 35% 上昇すると語りました。この決定は財務大臣規則に記載され、2020年1月1日に発行します。インドネシアではここ最近、タバコ一箱の新価格がウイルスになっています。現在、約2万3000ルピアである地元産のタバコの価格は4万8000ルピアになると噂されています。インドネシアでのタバコの値上げは大きな注目を集めています。ASEAN 地域のタバコ規制アトラスと題する東南アジアタバココントロールドメインのレポートによれば、2013年に約6519万人のインドネシア人が喫煙者であったことを示しています。インドネシアのタバコ税の増税はシレーマの実を食べるようなものです。もし増税しなければ、喫煙による死亡者数が増加する可能性があります。2015年の健康研究開発総局の調査によると、インドネシアは毎年タバコ製品の消費により23万人以上が死亡しています。肺がんが 12.6% で死因の第1位です。一方、タバコ製品産業は国家成長部門で大きく貢献している部門の一つと考えられています。インドネシア工業省はタバコ産業部門には600万人近くの労働者がいると記録しています。しかし、優先順位がなければなりません。政府はタバコ税の増税を行う必要があり、これ以上遅らせることはできません。さらに、インドネシアは優れた人材を生み出す決意していることを考慮しています。事実は、タバコの消費がインドネシアの人材の質を低下させる国家的な手段になっていることを示しています。優先な人材の創出は、早期に行わなければなりません。優れた人材が形成されない原因の一つは、長期間に及ぶ栄養不良による子どもの成長の失敗である発育不良です。現場の事実は、インドネシアの喫煙者のほぼ 70% が貧困家庭であることを示しています。彼らにとってタバコは米に次ぐ優先事項です。最適なタバコ価格の値上げは行う必要があります。タバコは安くなくていいのです。そうなければ貧しい人々はタバコを簡単に買わなくなり、タバコを買うための資金が栄養必要量を満たすために使われます。インドネシアの優れた人材がより早く作られることを願っています。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。 今日は1912年10月8日に第一次バルカン戦争のことから始めます。第一次バルカン戦争はセルビア、モンテネグロ、ギリシア、ブルガリアであるバルカン同盟国とトルコのオスマン帝国との間で1912年10月8日から1913年5月18日まで行われた一連の戦いでした。この戦争はバルカン半島でのバルカン戦争の最初の戦争で、トルコに支配されているマケドニアを占領することを目的としていました。戦争はバルカン同盟での勝利で終わり、ロンドン協定が調印されました。戦争後、同盟国間の領土の境界をめぐって紛争が発生し、バルカン戦争の第2回目の勃発につながりました。次は1929年10月8日にジャカルタコタ駅が発足したことについてです。ベオスまたはバダビア・ズイドとしても知られているジャカルタコタ駅は、もともと1887年頃に建設され、その後1926年に閉鎖されて現在の建物に改装されました。閉鎖された駅から約200メートルに現在のジャカルタコタ駅が建設されました。その建設は1929年8月19日に完了し、1929年10月8日に正式に使用されました。発足式は1926年から1931年までの権力まで、オランダ領東インドの知事である A.C.D. デグライフが水牛の頭を植えて大規模に行われました。最後は2009年10月8日に流星が南スラウェシ州のボネに落ちたことについてです。ボネの流星爆発事件は、小惑星の破片が地球の大気に侵入し宇宙で爆発したという形で、2009年10月8日の11時30分現地時間に発生した自然現象でした。この爆発は周囲の住民に不安を引き起こしました。この事件はショックによる心臓発作により間接的な犠牲者を一人殺しました。2009年10月23日に NASA はいくつかの違法な核爆発監視機関からの超低周波解析によって爆発が検出されてという報告を発表しました。爆発の力はTNT の50キロトンに近いと推定されます。これは広島の原爆の約3倍の強さです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Aku untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia.
Risna no minasang, Joshua March no Hidup Tanpa Cintamu deshita. Indonesia yori sekai o todeke shiteru Voice of Indonesia desu. Konkai wa Indonesia kun nisuite o osutai shimasu. Voice of Indonesia.
Risna no minasang, Indonesia kun desu. Kyou wa Amerika kigyo wa Indonesia to no kyoryoku kankei kyouka ni chūryoku nisuite o osutai shimasu. Amerika no Florida shū no oote kigyo wa インドネシアの企業との連携にさらに注力し、両国間の貿易と投資の価値をさらに高めたいという要望を表明しました。この要望は10月1日にアメリカのフロリダ州のジャクソンフィールでのジャクスチェンバルジャクソンフィールでのインドネシアとアメリカの関係70周年に前進する方法というテーマにしたセミナーに参加したフロリダでのそれぞれの地区を代表するアメリカ議会とフロリダの高官からも支援を受けました。このセミナーは特にフロリダ州とジャクソンフィール市とのインドネシアとアメリカの貿易協力を強化することを目的としており、在ワシントン DC インドネシア大使館、ヒューストンのインドネシア総領事館、フロリダの第三区議会の代表メンバーであるテッド・ヨーホー氏と共同で開催されました。セミナーにはフロリダ州およびジャクソンフィール氏の役所の職員であるフロリダ州の第四地区の議会の議員のジョン・ルトルフォルト氏およびインドネシアとフロリダのさまざまな地域の70人のを超える事業者も出席しました。在アメリカ・インドネシア大使のマヘンドラ・シレガル大使は、インドネシア大使の挨拶で、インドネシアとジャクソンフィールの間に持続可能なビジネスエコシステムを確立するための取り組みを 積極的に模索するようビジネスマンを招待しました。マヘンドラ大使はフロリダがビジネスフォーラムの開催地として選ばれたのは、フロリダがインドネシアとの貿易価値が最も高いアメリカの5つの州の1つだからだと述べました。マヘンドラ大使はフロリダのビジネスマンを2019年10月16日から20日までにインドネシアで開催される貿易展示会に招待しました。テッド予報士は、ビジネスフォーラムはフロリダ州のビジネスマンにインドネシアを促進することを目的としたと述べました。マヘンドラ大使はまた、インドネシアとアメリカにはASEAN地域と貿易、安全保障政策、教育の分野の両面で協力を強化するための基礎となりうる多くの共通の原則があると述べました。一方、フロリダ第4地区議会のメンバーであるジョン・ルトルフォード氏は、非常に完全な物流インフラを備えたジャクソンフィルは、インドネシアと様々な分野で協力する準備ができていると述べました。ビジネスフォーラムの後に現地訪問が行われたため、インドネシアの企業はジャクソンフィル・ジャクスポットである都市の港湾オペレーター、ジャクス・エレンジというジャクソンフィールで、液化天然ガス管理会社、衛星会社であるトッマリティムなど、フロリダのいくつかの主要企業の事業に関する直接的な情報を入手する機会を得ました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sebelumnya tak ada yang mampu mengajarku untuk bertahan di kala sedih. Sebelumnya ku ikat hatiku hanya untuk aku seorang. Sekarang kau di sini. Semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkan. Kau cinta pertama dan terakhirku. Sebelumnya tak mudah bagiku tertawa sendiri di kehidupan yang kelam ini. Sebelumnya rasanya tak perlu membagi kisahku. Tak ada yang mengerti. Sekarang kau di sini, hilang rasanya. Semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tambah jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkanku. Kau cinta pertama dan terakhirku. Bila suatu saat kau harus pergi, jangan takut. cinta pertama dan terakhirku.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
今お聞きいただいた歌はシェリナ・ムナフの「チンタ・プラタマ」ダン・トラケでした。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナ・インドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナ・インドネシアです。今回は東ジャワ州のパチタンでのソゲビーチをご紹介します。東ジャワ州のパチタンは洞窟観光と美しいビーチで有名です。ビーチ観光のためにパチタンには南海岸地域に砂浜の列があります。クライアル、ブユタン、カサ、ワトゥカルなどの名前はパチタンの美しいビーチの例です。パチタンの南海岸の美しさを完成させるソゲビーチもあります。ソゲビーチは東ジャワ州のパチタン県のガディロジョ地区のシドムリョ村にあります。パチタン市からの距離は約 30km で、運転時間は約1時間です。通常白い砂浜を持つビーチは少し離れたところにあります。興味深いことにソゲビーチは高速道路の端にあります。これが主な魅力です。多くの観光客がソゲビーチを背景に高速道路の端で写真を撮れます。このビーチの自然な雰囲気はまだ非常に自然で、青い海と周囲の自然の風景は本当に魅惑的です。ビーチはとても綺麗で、波はとても大きいです。ソゲビーチの美しさを楽しむために入場するには子供が2000ルピア、大人は3000ルピアの入場券を支払う必要があります。週末と休日の入場料は子供が3000ルピアで、大人が5000ルピアを支払う必要があります。ソゲビーチへの旅行すると、砂遊び、水遊び、水泳、さらにはヤシの木の下に座ることができます。それだけでなく、地元の漁師がレンタルしたスピードボートを使って小さな湖を回ることもできます。1万5000ルピアの場合、湖を数回回すことができます。この湖は高い砂丘があるため、干潮現象が発生した時に完全に海に戻らない湖から形成されます。この場所にはソゲビーチのビル橋もあります。この橋の建設は非常に未来的で、上部に湾曲したパイプがあり、強大なドームフレームに似ています。 この50メートルの橋を背景に川の川口の隙間からソゲビーチを楽しみながら写真を撮ることもできます。このビーチには休憩場所のガゼボといくつかのレストランもあります。リスナーの皆さん、これでパソナイノネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
お聴きいただいた歌は、ジョイ・トビンの「カルナ・チンタ」でした。 インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座です。
ボイスオブインドネシア。
インドネシア語講座の時間です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。インドネシア語講座は、ボイスオブインドネシア RRE 海外放送局とインドネシア教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマは、アクカチェは日本語でがっかりしましたです。ウェイニュースのウェブサイトをフォローしてください。リスナーの皆さん、それではアクカチェは日本語でがっかりしましたの会話を聞いてみましょう。ジョコの家ではエンダは怒って悲しそうに見えます。トニーは何が起こったのか知りたいです。
Kamu kenapa, Enda?
Aku kecewa.
Kenapa?
Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken.
Oh, sayang sekali.
Listener の皆さん、いつものように、あく kecewa、日本語でがっかりしましたの単語や表現を紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。カチェワ、カチェワ、日本語でがっかり、サディ、サディ、日本語で悲しい、バハギア、バハギア、日本語で幸せな、カナパ、カナパ、日本語でどうして。Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken. Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken. 日本語で、私の友人はブナケンに一緒に休暇をキャンセルしました。Sayang sekali, sayang sekali. 日本語で、残念ですね。彼女の友人が一緒に休暇をキャンセルしたために、エンダは彼女の心ががっかりしているという気持ちを表しています。エンダはアクカチェは日本語でがっかりしましたと言いました。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kamu kenapa, Enda?
Aku kecewa.
Kenapa?
Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken.
Oh, sayang sekali.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kenyataan yang ada semua tak pernah seperti kita.
aku jatuh pada dirimu. Tak salah cintaku berat ke dirimu, dan ku kan di sampingmu. Jatuh pada dirimu. Tak salah cintaku berat ke dirimu, dan ku kan di sampingmu.
Indonesia より世界を届けしているボイスオブインドネシアです。今お聞きいただいた歌は、ジャファジャイフのアクカンリサンピングでした。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場のお時間です。今日はマリーの記憶をお送りいたします。まずスリープインビアンを聞いてみましょう。ウギラジとライラハシムが歌います。リスナーの皆さん、スリープインビアンは2行の全空賛否欄と2行の極で構成されます。賛否欄の部分はウギラジが歌っています。一方極の部分はライラ・ハシムが歌っています。歌の歌詞は、愛をしている人について語っています。音楽のテンポは、早く聴いた人は誰でも体を揺り動かします。この歌は、マレーのアルバムに入っています。それでは、皆さん、ウギラジとライラ・ハシムによるスリープ・インビアンです。どうしよう、お楽しみください。
Sila kita hangat ke terus.
Hangat.
Iya, kita main ke. Pergi tamasya ke Pulau Seribu, sungguhlah indah pemandangannya. Ku minta musik peserta lagu, kita dengar lagu yang lainnya.
Kita mainkan?
Kita mainkan.
Ayo.
Lanjut.
Kalau menari kita melenggang. Kalau berpantun ada sampiran.
Betul.
Kita semua bersenang-senang.
Iya.
Kita suruh lagu joget Seribu Impian.
Betul. Kita mainkan musik.
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 ナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。